まあ、世の中いろいろ緊急事態だ自粛だなんだというふうになっておりますが、まあ、私は従いませんので普通に外で歩いてるわけでございますが、岐阜大学の先生が動画をね YouTube に上げておられましてですね、まあ後でちょっとリンクとかねご紹介しようと思いますけれど、COVID-19 が日本でこうはびこり出してかれこれ、まあ、1年以上経つわけですが、全国で多くの方がその COVID-19 に罹患して、発症して命を失っているという刷り込まれた常識を覆すとんでもない、とんでもないっていうかすごいお話をなさっておられる。でその話がその荒唐無稽なとんでもない話なのかというとそうじゃなくて、国が出しているその正規のデータをもとにそれをその医学者としてその専門的な知見を持って解析していくと、どういうことが分かってきたかっていうと、日本で COVID-19 で COVID-19 が原因で亡くなった方の総数というのがこの1年ちょいで1100人ぐらいだと。他の例えばその毎日報道されるその陽性の方が何人、重症の方が何人、そして、お亡くなりになった方が何人という、まあ、そういう報道が毎日繰り返されていて、で私もちょっとおかしいなと思ってたんですよ。なぜかというとその COVID-19 にかかってというか、まあ、陽性になってお亡くなりになった方、この方々がすなわちその COVID-19 によってお亡くなりになったんだろうかと。いやちょっと待てよと、中にはひょっとしたらその心臓麻痺だとか脳卒中だとかあるいはがんであるとか、そういうあの死につながる重篤な病という方がいたんではないかと。でもおそらくそういう人はやっぱカウントしないよねと。がんはがん、脳卒中は脳卒中、心臓麻痺は心臓麻痺ってことになるだろうと私思っていたんですけど、これ国の通達で、国っていうかそもそも WHO の通達で COVID-19 に感染してる人は死んじゃったら全部 COVID-19 で死んだことになるんですよ、という何これっていう、なんかねとんでもないなんか大きなね幽霊亡霊に今それなんかこう騙された状態で今日本国民がいるような、そんな気すらするようななんか気持ちの悪い、お話でございましたね。でもこれはそもそも去年から私が言い続けてることがほぼまあ、そうだよと言っていただいているようなもんで、もう偉い先生からお墨付きをいただいたようなもんで、やっぱ榎田さんっていうのはすごいなっていうふうに我ながらやっぱり思う今日この頃ですね。やっぱ、ということで、まあ、いずれ、教祖と なってですね、そして、いずれ、国会練習になるという榎田国を立ち上げるという話は先週面白かったですね。まずは宇都半島割譲というそういうことで、で、まあ国家権力をこう私が奪取しましたら、私にとって気に入らない奴らをどんどん粛清していくという楽しい、もう本当ね、榎田国家ミャンマーかと言われるぐらいのそういうことになって、猪木さんもああいう権力を握らなかった時はすごいいい人だったのに、権力者になった途端にもう人が変わったねっていうような風に一回ぐらい言われてみたいですよね。ということでお送りしていきたいと思います。お相手は猪木信也門と
ストロンボリマユと
ルルイカズミと、
そして FMC 九州、今日も、水前寺公園サテライト FMC サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平上英子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱ1100人ぐらいしか死んでないそうですよ、木原さん。どうします？
何がどうします？
どうしますって、いやこう辻褄合わせるためにやっぱちょっと殺さんというかですね、
殺さん、
いやいや大変な話になってくるんですけど、まあ本当にあのこれなんかね、そのだからぶっちゃけ言うと怖くもなんともないわけですよ。その先生が言ってるデータが正しい、もう正しいのは分かってるんですけど、あの日本で何が起きてる、これ全然報道しませんけど、日本人の平均寿命がこの1年で伸びた、これすごいと思いませんか？
衝撃ですよね。
衝撃的なデータですよこれ。他の国は結構減ってんですよ、死んでますから。日本人だけ伸びたっていう、なぜかっていうとインフルエンザで死ぬ人がほぼいなくなったっていう、毎年インフルエンザで1万人死んでんですよ、それがいなくなったっていうのがすごい、みんながあの手洗いうがい、そしてマスク、
綺麗にするとかですね、消毒液とか、ね、
って考えてもらえない。じゃ 今さ、もうみんな慣れちゃったから何にも考えずにさ、お店に入るときにあのプッシュとかさ、して、ね、手にビヨッとこう薬液とかスプレーをしてさ、こそりながら入ってくじゃん、もうみんながさ店に手揉みしながら入ってくるよ、ね、
ね、
で、すごいよねだから、これ過去かつてない大清潔時代が来てるわけですよ、今日本って。もうあの
潔癖症がいっぱいですよ。
だからさ、薬用石鹸ミューズとかの場合じゃないわけだよ、もう、ね、お外から帰ったらミューズよとかじゃなくて、もう綺麗だからいらないねミューズっていうぐらいな状態ですよ。だからだから、まあ、その健康になってるわけですよ、逆に言うと。
そうですね。
もう、どうよと。じゃあこの何、その今の自粛だ緊急事態だっていう、これ何よって話になってくるわけですよね。だから、これでその経済的損失、そしてそれとかいろんなその仕事を失ったとかいろんなことで、その例えば自ら命を絶つ人も増えている、これ一歩間違うと国家ぐるみの犯罪ですよこれ。ちょっとね、ちょっとみんな、あのみんな 目を覚まさなきゃダメだっていうようなことをね、ちょっと言っておきたい。最初のお便り、こちら神奈川県横浜市からいただきました。51歳放送職人、ラジオネーム源五郎丸。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。大阪司法書士会が作ったチラシやポスターが、髪の毛があるなしの基準で企画されていることに抗議が殺到、お詫びと回収に躍起です。それにしても山広さん、仕事してはるわっていうふうに書いてありますね。だいぶあの山広さんも全国区にはなってきましたけど、
そうですね、
もともとあのカンテレのアナウンサーで、あの髪の毛のちょっとこう寂しげな方だったんですけども、一気にそれをあの、なんですか、白状しまして、カツラを取ってですね、で今やもうあのどちらかというとあのスキンヘッドの、面白いおじさんというイメージで、特に関西のテレビ番組などでは、もうとてもアナウンサーとは、もともとアナウンサーだったとは思えない、ほぼほぼ芸人にしか見えない人なんですけど、私より2学年ぐらい上の人ですよね。で、ということは私と同期です。同期なんですよ。でこの人がそのあのニコッとした写真なんですけどね、ずらっと何個も並んでるわけですよ、ね、同じあのカットがで一つだけカツラかぶってるのがある、そういう絵なんですけど、で、遺言で不毛な争いをなくそうっていう、いい相続は明日を明るく照らしますっていうことで、ハゲをハゲをもう持ってきて、でもう山広さんもそのハゲを売りにしてギャラをかっさらっていったわけですよね。
そうですね。
だから別にあのこのモデルとなったら山広さんは金もらってるでしょうから、何の問題もないし喜んで出てるわけで、被害者はいないわけですよこれに関して言えば。
個人で別にそれを批判したわけじゃないですよね。
むしろ
本人公認です
もんね。むしろその自分のキャラを前面に出して、その別にハゲっていうのは別にハンデではないじゃないですか。ハンデだと思う方がむしろ間違ってるわけだから、ね、だから私はこんななんですけどどうだっていうのをこう、それで笑っていただければ幸いですってことだから、俺何の問題もないと思うんだけど、ただ中には いらっしゃるわけですよ、その気にする方、ね、うん、っていうか思うけど気にする人よりは、うん、気にしてる人のことを気にしてる人じゃないですか。
ああ、そうですね。
だから意外と本人はそこまで思ってなかったりする時あるんですけど、でもどうなんですかね。まあまあもちろん人によりますから一概には言えませんけれど、うん、皆さんはあれですか、例えば旦那さんとかもし彼氏とかが、うん、ちょっと大串が寂しい、まあ、うん、本当にみるみる退却している、うん、あるいはこう頭頂部あたりが明るく輝き始めたとか、うん、そういう場合はどうですか。まず舞ちゃんは、
いや短く切ってほしいですね。私は隠したり、
ええ、いや隠さずにそのままこうその状態で普通にってのは嫌ですか。やっぱ
ハゲ散らかしてるのは嫌ですね。なんかこうちゃんと綺麗に整えてくれたら、あ、でもザビエルみたいなのは嫌だな。
ザビエルは嫌
だから、そしたら周りはそって切ってほしいかな。
ザビエルが嫌ってことは池上彰も嫌ってことですね。わかりました。そうですか。ルディさんどうですか。
もうそんなもんと思ったら諦めます、
ね、諦める、
諦めの境地。
ああ、まあ例えばそのノリオがそうだったらどうする
いや興味がないので。
あ、ノリオに興味
がない。ま
あ、興味がない。ノリオはそんなごくおぐしではない。まだ
あでも、いや将来的にはちょっと仏壇の写真を代々眺めておりますと、
ご先祖様の、
ご先祖様的にはもう来る
から、家系的には来る、いずれ来る、
はい、
まあ、それなりの覚悟はしているということですね。木永さんはどうですか。
ちゃんと整えてたらいいですよ、別にハゲてても、
うん、整えるってすみません、整えるってのはよくわからない。
整えるものがもうなくなってきてる。
なんですか、こう例えば頭頂部が寂しくなった場合はそこがグラデーションになるんじゃなくて、こうちゃんとしたリングにしろとか、その
いやそういう
コントラストをはっきりしろとか、そういうことでしょうか。
いやそういう似合う髪型にし、そのハゲはハゲでも、
ハゲはハゲでも、
やっぱ落ち武者みたいなのはまずいでしょ。
落ち武者はまずい。
落ち武者は、
ああ、ざん切り頭が。
ファッションとしてやってきてる髪だったら全然いいんですよ。
はあ、はあ、はあ。
だから見苦しい嫌ですね。
見苦しい。
で、渡辺謙とかってハゲの俳優代表格に今なってるんじゃないですか。
渡辺謙ハゲなの今。
ハゲですよ。
あ、そうなの。
はい、もうハゲのイケメン1位みたいな感じで。
あ、ハゲだっけ今、はい、渡辺謙。あ、そう。割
と髪の毛短いからね。
でもなんかちょっとわかんないけど。でもそのハゲてるのって思うぐらい、きれい、なんとなくうまいことをしてるのはちょっと綺麗に整えてるからです。
さすがですよ、やっぱね。
さすがです。
あ、まあだから。
顔がいいとやっぱりハゲでもかっこよく見えますよね。
まあ、それすげえ差別だね。それそっちの相当ひどいこと言ってる
よ。どうしようもない。
そうじゃないですか。だって
でも山城さんとか別にイケメンじゃないですけど、なんかおもろいおっちゃんですよね。
いやでもあの人若い頃はそこそこシュッとした人だったんですよ。はい、まあうちで言うと身近なところで言うと、私は基本そんなではないんですよ。うちの親父とかも、まあ、死ぬまで髪の毛ありましたしね。それでうちの息子がですよ、誠之助がですよ、厳しいんですね。
なんで、
まあ、母親の家系をどうも血を引きずったみたいで、そちらの方はかなり厳しい。で今こっちにいるじゃないですか。
はい、
であいつが来て以来、まずガス代が倍増してるのがまず家計を苦しめてるんですけど、これまでガス代が2000円で済んでたのが一気に5000円になりまして、
何してんの、
風呂入ってるからですよ。俺なんかカラスの行水でシャワーでシャシャシャって終わりなんですけど、
なるほど、
なんかゆっくり洗って
みたいな、入らせてあげてくださいよ、
そしたらさ、その湯船とかさ、その流しのそのところで溜まってるわけですよ、抜け毛が。
なるほど、
抜け毛がすんごい量の、もう急に浴槽のお湯がさ、抜けが悪くなってさ、おかしいなと思ってこそい指でこそいだらさ、ドロってこう、もう見たなみたいな感じのお岩様の、ね、こうずるって髪の毛が抜ける時のみたいな、それでうおおとか思いながら髪の毛が取れて、俺一人で住んでた時そんなないもん。もうなんか掃除するじゃないですか、風呂をね。一応そういうとこ、まあ、毛が引っかかったりってあるからやるけど、 もう大したことないですよ。なんか引っかかっててもなんかちょっと縮れてるやつが何本かこう折り重なっているような程度で、でだからなんか全然詰まったりしなかったのに、だからまあ人によっちゃほら若いから代謝がね、あのいいからとかって言うんですけど、それだけかね。
何楽しもうとしてるんですか。
生きてる感じはふさふさですけどね。
いやまだまだほら、今はまだ生えてるさ、でそれがさ需要と供給が変わってくるさ、そのすぐもうすぐね、どうなるんだろうね、楽しみだね、ということで、だから私別にあのこのポスターに関してはまああのまあ、作る段階でそういう意見が出るかもしれないねっていうことがもし出て、それで配慮しておくっていうか、そこの段階でやめとこうと思うか、あるいはあえてそれが来たとしてもやろうやって思うんだったら、それに対してもうこう回収とかするんじゃなくて、その何らかのそのまあ筋の通った弁解をするとか、まあ、それこそもう山宏さん絶対その来ますからね、その用意しておいてくださいとかってね、第2弾を用意しておくとかっていう、なんかしときゃ面白かったのにとは思うんですけど、もったいないなと思って。
このハゲが悪いというイメージになるからってことですよね。
そうでしょうね、ハゲをその笑いに変え、でもハゲ、
でも山宏さんを笑いにしてるだけだから、別にハゲが笑いじゃない
っていうかさ、その人間のその何かを笑いに変えちゃいけないって風潮があるんだけど、それおかしくない？なんかね、あのいやそのこの間もほらオリンピックのやつで、そのあれだ、渡辺直美がその豚の格好で出てくるとかなんとかって、はい、本人は別にあれで笑い取れるならいいと言ってたわけでしょ、まあ面白いかどうか別として、それでそのなんだろうな、その例えばよ、例えばそうね、あのなんかのポスターがあったとしてですよ、手も足も出ませんっていうなんかキャッチがあって、でそこで例えばだるまさんがこう映ってるとするじゃない、ね、だるまがいて手も足も出ませんっていう、まあなんかわけわかんない、何の CM かわかんないけどね、ね、そうそう中にいるわけだよ、その手とか足が欠損している、その障害のある方に対してのなんか差別だとか、でそれがねどの段階で出始めるか俺一回でいいか見てみたいわけ、今度だるまをさ亀に変えるわけだ、で亀がこう手足をこう引っ込めてる状態で手も足も出ませんって言ったらどう出るのか、で今度最後人間でもう本当にあの手もない方とか、あの足も出ない方とか、あのなんだっけ、あの車椅子のあの音竹さんとかさ、もう出してさやったらどうなるのかとかっていうのをちょっと見たいのね、でそれであのでどの段階でどういうのが許されるのか、あるいは許されないのか、俺は全て許されると思ってるんだけど、こうあの別に誰を傷つけてるわけじゃなくて、俺なんかむしろね、そのハンデがある人こそ堂々と生きてきゃいいのにと思うので、それもなんかどうぞ笑ってくださいって言って、俺なんか言えるぐらいの世の中になってほしいのね。だからあのこれ前から言ってるんだけど、その車椅子のやつがいて、でこっちに普通に歩けるやつがいて、それで車椅子のやつが大変だなお前歩くのなって言って、俺電動車椅子で楽だぜとかって言って、でとかそういうのが言い合えるのが私一番平等なあの世の中で、なんかいろんなことをそのあなた手がないからかわいそうとか足が動かないからとかって言っちゃう世の中の方が俺絶対おかしいと思ってるので、だから今回のこのポスターは、まあこの大阪司法書士会の肩は持ちませんが、まあ、別にいいんじゃないのと私は思うんですよね、ただそれだけ言う覚悟がないこの司法書士会に、
そうです
ね、そこがダメ、ということを言いたいと思います、続いては石川県羽咋市42歳会社員、ラジオネームスフィンクス和美、ただひたすらに我が道を行くスフィンクス和美の本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、ありがとうございます。今回は榎田師匠が語っている日本の物価、例えばこの間カメラの値段がどうだとかっていう話をしましたが、これを裏付ける重要なデータを発見しちゃったので投稿します。世界のビッグマック価格ランキング、
世界の、
まあ、マクドナルド世界中にありますから ね、
そうですね、
逆に言うとマクドナルドがない国を見つける方が大変、アフリカ行ったってあるわけでしょ、世界56カ国を対象とした2021年だから最新のビッグマックの価格ランキングです、 これね、まあ、ずらっと並べてるんですけど、とりあえずあのもう全部読んだら、うん、終わんないので番組が、うん、1位から27位まで一応並んでるデータを、はい、書いてきてくれました。で、本家アメリカ、
うん、
本家アメリカ合衆国でビッグマックは現在 5.66ドルってことは5ドル66セントってこと、
う
ん、
そうですね、
でこれ、30年前1990年はいくらだったかというと、うん、なんと2ドル、
うん、
だから約 2.5 倍、
うん、
この30年で値上がりしてると
かなり上がってますね。
でも大した騒ぎにはなっていませんね、
うん、
リーマンショックとかいろいろ変動はありましたが、総じて経済が成長している、まあ、つまり賃金も上がっている、
うん、
から普通にビッグマックを、まあ、アメリカ人は、まあ、普通の人はですよ、うん、その、まあ、困ってる人は別ですけど、うん、買うことができます、うん、では日本はどうでしょうと、うん、いうことで、ちょっとランキングの方からいきましょうかね、うん、世界で最もビッグマックが高い国、
おお、どこ、
スイス、
ああやっぱりそうなんですね、
あ、そう、スイスやっぱり、
スイスは高いっていう、
スイス高い、
物価高い
イメージ、
あ、そうなの、
物価が高いっていう、
ああスイスだとね760円だ、
わ
あ
多い値段、
はい、まあ、あのドルで言えば7ドル29セントとか、はいはい、まあ、あのレートによりますけどね、まあ、これもあの分かりにくいから全部日本円でこれから紹介します、はい、第2位はスウェーデン、
あー、
まあね、スウェーデンなんか高そうよね、665円、第3位北欧が続きます、はい、ノルウェー、635円、でアメリカは第4位です、
へえ、意外ですね、
590円、ね、で第5位イスラエル、
ほー、
558円、
へ
え、6位カナダ、
ほうほうほう、
で551円、
はいはい、
7位ユーロ圏、ユーロが使われてるところ、はいはいはい、これは539円だって、第8位オーストラリア、
ほうほうほう、
520円、
は
第9位デンマーク発音が正しいかどうか知りません、511円、第10位ニュージーランド、なんかあれですね、なんかオリンピック あの選手団の入場みたい
ですね、そうですね、
どうせ見れませんけどね、508円、第11位ウルグアイ501円、第12位、イギリス、ユナイテッドキングダム、
あ、そこにイギリスが来るんだ、
463円、13位、まだ全然日本来ない
です、全然来ないですね、
13位シンガポール、
あ、462、アジア1位シンガポールなんですね、やっぱり、
第14位タイランド、
タイの方が高い、
443円、
意外、
第15位チェコ、
うーん、
スロバキアと別れる前のチェコ、チェコです、430円、第16位コリア、韓国、日本またどこです、
安いと言われても
428円、第17位チリ、426円、18位 UAE アラブ首長国連邦、419円、どんどんいきますよ、19位バーレーン、どんどんいきます、20位ブラジル、21位コスタリカ、22位クウェート、23位アルゼンチン、24位コロンビア390円、25位ジャパン、
25位、
まだやっと来たか、
390円、
うん、
ちなみにその後ろ26位サウジアラビア、うん、389円、27位はスリランカ386円、
うーん、
さあここで日本はどうでしょうか、390円です現在、3.74 ドルだそうです、
うん、
まあ、円高って言われているので、うん、円高のお金で安くビッグマックが買える、うん、アメリカではね、その 5.66 ドルである日本円にして、590円のビッグマックを日本では200円もお安く、生活プライス390円でビッグマックを食べることができます、やった、
うん、
日本すげえって思うじゃないですか、そこがそもそもの、日本は30年前、1990年ビッグマックいくらだったでしょうか、
300円ぐらいな、
あ、
イメージ
370円、
うんうん、
だから今20円しか変わってないんですよ、30年で、わかります、 アメリカは 2.5 倍になったんですよ、ビッグマックが。だからこれ、まあ、正確な数字ではないですけど、ほぼほぼ連動してると考えたら経済が 2.5 倍に成長してるんですよ。日本は20円だから ほぼほぼ横ばいってことですよ、これは、ね、だからこういう状態で言うと、ね、日本では390円で比べられてよかったと思ってるけど、アメリカに行ってみたらすっげえ高くなるわけじゃないですか。590円で200円も高いビッグマック買わなきゃいけない、まあ、買わないっていうんだったら話別ですけど、でもそういうもので同じ価値のものが値段がこれだけ違ってるっていうのは、その円とかドルのレートだけで見ちゃうと、いかにも円高で日本が強いとかなんとかって言うんだけれど、経済のそういうその何ですか、その商品のいわゆる物価というやつで考えてみたときに、その日本ってやっぱ全然ダメじゃんっていうことがこれで分かってくるわけですよ。
経済成長は増してないですよね、
ええ、だから例えばそのビッグマックだとかそういうやつはまだね、こういうあの、まあ、まあ言ってみれば安いもんじゃないですか、で例えば高額商品、車だとか、まあ、その業務用とかプロ用のカメラだとか、そういったのって基本軸足が世界に向いてますから、だから値段がね、その日本だから安くしといてやるよってなるんなふうにはならないわけですよ。でそうなってくるからやっぱり総じて高くなっちゃってる、日本からすれば。だからやっぱそのいかに日本の経済がダメになってるかっていうのはこれでよくわかるわけですよ。ここでよくまあその自民党なんか支持するバカがですよその何自民党だから経済が成長できてたとかね、維新だから大阪の成長が止まらなかったとかって言ってるんだけど、大嘘で、こんだけダメにしちゃってるわけですよ、もう20年30年かけて。それであの時々あの韓国とかあの朝鮮半島に向かって威勢のいいことを言うもんだから、それだけで支持しちゃってるあの右寄りのバカがいて、本当あの私は右寄りですが、そいつらとは一線を画してますから、あの全く同じ考えは持ちませんが、本当にあの何とも残念な日本国になっているという、これだからこのビッグマックの衝撃他にもいっぱいあると思いますけど、これちょっとあの注目していただきたいなというふうに私は思いましたね。
国産の電化製品でその高くなってるのは外に向けて、こう市場 その価値を決めてるからってことじゃないですか、
だから逆に日本で電化製品安いのが入ってあるじゃないですか、で一応何ブランドとして日本国内のパナソニックだやれなんだっていうのはついてるけれど、作ってるのは日本じゃないですからね。で結局そのじゃあその安心してください、パナソニックの向こうの中国の日本の基準で実規格で作ってるやつですよっていうふうに言う方がいらっしゃるんですけど、さあそれもありますよ、それは高いです。ほぼほぼ中国のなんとかコンスとかっていう、そういうメーカーに OEM 生産させて、ね、で安く作らせてるやつがその量販店で安く売られてるやつで、結局中国製とかそういうやつなんですよ、丸々。だからまあ、日本って本当に今このね、日本が今このビッグマックの値段だけで25位っていう、この衝撃ですよ。なんとなく日本人バカにしてないですか、その東南アジアとかね、そのコスタリカとかね、コスタリカなんかどこよみたいなやつで多いじゃん。ね、キャラさんはコスタリカに住んでたそうなんですけど、どうですか、コスタリカどんなところですか。
どこか分かりません。
ウルグアイもあれですよね。
ウルグアイはどこですか、分からないです。
あ、そうですか、
はい、
はい、ウルグアイ、
はい。
ということで、ございまして、ちょっと日本の経済恐ろしいことになっているということをちょっとね、皆さんも認識していただきたいということでございます。一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。 引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。